それでは始めさせていただきます。まず今度の改正で、変わった主な点について説明いたします。まず1ページの方をお願いいたします。ここに再診料というのがございますですね。で、1回目と2回、3回および4回以降と分けて、件数が分けてございますですね。これは日銀の見解によりますとですね、診療所限度と申しますと、診療所の平均の受診回数というのは、1月に大体2.2回ということになっておるそうです。で、内科が2.18回、で、外科が3回、整形外科が4.3回、で、産婦人科が2.13回、耳鼻咽喉科が2.44回と。こういったふうになっているということをですね、そういうことを根拠にいたしまして、支払い側からはですね、初診料を下げろという要求が強かったらしいですね。それはちょっとできないということで、再診料というところで、手を打っとるというようなお話でございました。で、3回、に、あの1回目が、65点ですね。病院の場合ですね。で、2回目が59点、2回、3回が59点、4回目が30点と、このようになっている。4回目以降が非常に削減されているわけですね。で、これは診療所の場合も同じでございます。で、この4回目以降もですね、再診料が2回目と同じというのはですね、15歳未満の患者さん、それから人工腎臓を実施している状態にある患者さんですね。ただし、人工腎臓を実施した、透析を行った日だけは、どの件数で請求できるということですね。それからもう一つは、整形なんかで見られます、今度新しく作られました慢性疼痛疾患管理病をですね、算定している患者さん、こういった方はですね、どの点数を4回目以降も算定できるということでございます。これはこの今日お上げしました表に何ページを見ればいいかということがですね、書いてございます。で、この主文ページと参照ページというのがございますけども、ちょっとミスプリントがございますので、まず28番の在宅医療のところですね、ページ904となっているところを914にお願いいたします。それから32番の外来化学療法加算、これのですね、右側の方をページ670というのを削除してください。非常に意見の訂正がございます。で、前お話しました再診にかかる、それから病床数の考え方というのはですね、239ページに、書いてございます。これは今お話しましたように、透析を実施している患者さんが透析をした日は算定できるというですね、どうで算定できる。それから慢性疼痛疾患管理量を算定している患者さん、それはできる。これが512ページに載っております。で、この再診料の算定の根拠でございますけども、その患者数ですね、これは厚生大臣が定める日ということになって、239ページにございますけども、200床未満の病院という、その200床のですね、決め方、これがここに書いてございます。239ページ。これは厚生大臣が定めるまでの間、では許可病床数で数えます。予定では平成14年の9月30日までになっております。で、E では、別に厚生大臣が定める日の翌日から平成15年8月30日までの間ですね。これはまだその他の病床、その他の病床がですね、15年9月1日以降は一般病床と療養病床に分かれますですね。ですから、平成15年の9月1日以降は、 その一般病床の数が200を超えるかどうか、それでそういう格好で決められるということでございます。で会長が来られましたので、ご挨拶のとおりですけど、お願いいたします。
お忙しいところ、県下からお集まりいただきまして、ありがとうございます。一言だけ、今度の改定はですね、診療報酬本体は 1.3% という約束なんですね。とか実際は、大坪先生がよく言いますが、10%、20% とですね、診療報酬が下がっているとですね。例えば、外来の月内定額制は74点が37点になるわけですから、それから入院の長期入院は特別療養費払いで償還払いになるわけですから、金から金を取れという話ですから、これ絶対反対と。悪いところはですね、もう来年でもですね、直してもらうように、この前日の菅常任理事が来ましたときに話をしております。で本人もですね、もう来年でも改定したいと、そのための手は打ってあるというふうに申しておりましたので、今日はまあとにかく日医の説明をですね、しっくりじっくりお聞きになって、ここはもう直さんと絶対ダメだというところをですね、ぜひ先生方からお聞かせいただきたいというふうに考えております。つまらんことを話しておりますと時間がありませんので、そういうことでよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶いたします。どうもありがとうございます。
それでは引き続きお話しさせていただきます。まず2ページ、診療報酬表の2ページをお願いいたします。で、外来管理加算のことですけれども、この52点がですね、4回目以降は26点になるそうです。しかしこれもですね、今さっきお話ししましたように、15歳未満の方と、それから透析をしている方、それから慢性疼痛疾患管理料を請求している方はですね、この算定、52件が算定できるわけです。それ以外の患者さん、それ以外の患者さんは4回目以降は26点になる、そういうことでございます。それでは3ページをお願いいたします。これは入院基本料についてでございますけど、今まで従来、入院診療計画未実施減算というのがございます。それから院内感染防止対策未実施減算、この2つの減算がありましたけど、これから平成14年10月1日からですね、医療安全管理体制に整備減算、これが1日10点、それから褥瘡対策未実施減算5点、これが追加されております。この説明はですね、何ページを見ればいいかということは、表にしてございますので、またごゆっくり見ていってください。それから、療養病棟入院基本料でございます。これは療養病棟入院基本料の値下げが行われております。しかも、包括の範囲が広げられましてですね、画像診断、リハビリテーション、それから処置、こういったものがですね、包括の中に入っております。で、薬での例外といたしましてはですね、透析をされている方のですね、エリソプレチン、これは従来通り、算定できるようになっております。で、その中の554ページにですね、この医療安全体制に関する基準でいきまして、この基本診療量の施設基準のですね、このような条件によって減算となると、こういったような、あれが、指示が書いてあります。それから、555ページにはですね、褥瘡対策、これがなされていないと減算されると、そういうその基準が書いてございます。それからその555ページの下の方にですね、今度新たに加算がついております。これは日常生活障害加算、それから地方加算、こういったような加算がついておりますけれども、その基準ですね、その基準が555ページに書いてございます。それでは4ページをお願いいたします。これは 療養病棟入院基本料の値下げ、それから包括範囲の拡大、それから今まで入院期間に応じて加算がつけてありましたけども、これが廃止される。この影響は非常に大きいものと思われますね。ですから、療養型と介護型の選択についてですね、もう一度考えてみる必要があると考えています。例えば、今度削除されたものはですね、4ページの原稿のところの4のところに書いてございますけれども、こういう療養病棟に入院された患者さんがですね、30日以内の場合は312点の加算があったわけですね。そして180日を超えたら37点の減算と。これがですね、加算減算ともしないと、そういうようなことになっています。で、減算が非常に少なかった点数ですけど、加算はかなり大きな点数ですから、一月にしますともう9万円ぐらいになりますね。非常に影響は大きいと。それでは、10ページをお願いいたします。有償診療所入院基本料についてでございます。これはこの入院基本料の基準というのは521ページに書いてございます。で、今まではですね、1軍で基本料の一律算と分かれているわけですけど、今度は新たにもう一つですね、入院基本料4というのができております。これ345点で、より安い点数。それから、今度ですね、まあ、加算額がついたのがあるんですけど、これは、看護職員の数がですね、療養病棟を除いてですね、療養病床を除いて10人以上、そういったような、有償診療所にはですね、加算点数を出すというわけですね。1日で15点。でまあ、これは非常にまず取りにくい点数だと思っております。それから、有償診療所の療養病床入院基本料。これもですね、包括の範囲がですね、拡大しております。今さっきのことと同じように、新たに画像診断、リハビリテーション、処置のこれらの費用がですね、入院基本料に含まれるとしております。で、新たな15点の、毎日、1日15点の加算がついた、施設基準というのがですね、521ページに、これは有償診療所の範囲ですね。それでは12ページをお願いいたします。まず入院基本料等の加算の件ですけれども、今まで急性期病院加算と言ってあったものがですね、急性期入院加算と名称の変更が行われております。それから算定要件がですね、少し変わっております。で、急性期入院加算につきましてはですね、522ページに書いてございます。522ページですね。これは地域支援病院なんかの件ですね。これは例えば病院紹介率が100分の30以上であるとかですね、こういったようなこと、それから平均来院日数が17日以内、それから診療録管理体制加算に対する届け出を行っていると、それから医療安全管理体制の基準を満たしているとか、それから急性期療法団に十分な体制が成長です。なかなかいろんな厳しい条件の作られているわけですね。それから14ページをお願いいたします。これは下の方にですね、新生児入院医療の充実を目的にですね、 新生児入院医療管理課さんが新設されております。これは1日について250点。この詳しいことにつきましてはですね、256ページとか523ページ、570ページか570ページに、書いてございます。まあ、例えば、なかなか非常に厳しい条件ですね。例えば523ページを見てみますとですね、新生児入院医療管理課さんの施設基準というのはですね、これは新生児入院医療管理が必要な状態の新生児を7割以上入院させているということなんですね。それから、小児科の医師が常時配置されている。それから、看護職員の数は、入院患者の数が6またはその数を増すごとに1以上であると。まあ、そういったような、はっきりした基準がですね、割と厳しい基準が付けられております。それから、18ページをお願いいたします。これは新たに小児療養環境特別加算というのがついています。これ1日について300点。これの詳しいことはですね、258ページに載っております。まあ、これはあんまり関係する方が少ないでしょうから、これは飛ばしていきます。19ページ。今度、緩和ケア診療加算というのが新設されております。で、算定条件はかなり厳しいものになっております。詳しいことはですね、259ページと529ページ、576ページに、書いてございます。で、まあ、対象といたしましてはですね、まあ、悪性腫瘍、それからエイズ、こういったような患者さんですね。で、まあ、259ページにいろいろ詳しいことが書いてあります。それから526ページにもですね、526ページの21というところに、緩和ケア診療加算の施設基準等というのが書いてございます。それによりますと、緩和ケア診療を行うとき、十分な体制が整備されていることとか、それから財団法人日本医療機能強化機構等が行う医療機能強化を受けていること、こういったようなことがですね、条件になっています。それから500、576ページに、それに緩和ケア診療加算を取る条件、基準というのがですね、施設基準というのが載っております。で、専従のチームがですね、まず身体症状の緩和を担当する常勤医師、それから精神症状の緩和を担当する常勤医師、緩和ケアの経験を有する常勤看護師、こういったものがですね、3名から構成される専従のチームが設置されていること、こういったようなことがまず第一条件になっている。その他たくさんの条件がございます。それでは20ページをお願いいたします。これは児童思春期精神医療の充実のために新設されました新しい加算でございますけども、児童思春期精神科入院医療管理加算350点。これがですね、新しく決められております。しかしこれはよく読んでみますとですね、点数がまあ安い割にはですね、もう算定条件がなかなか厳しいですね。260ページにですね、その児童思春期精神科入院医療管理課さんのですね、その算定条件が書いてございます。それから527ページにですね、 児童、思春期、精神科入院、医療管理課さんの施設基準というのがございます。それで、その、ちょっと読んでみますとですね、20歳未満の精神疾患を有する患者を金がね、8割以上入院させる病棟であると。それから、当該病棟に常勤の医師が2名以上配置されておりまして、そのうち1名は精神保健指定医。こういったような条件ですね。それから看護師の数もですね、当該病棟の入院患者の数が2、またはその端数もそのに1以上である。でこういったようにですね、まあ、なかなか人員基準なんかが非常に厳しくてですね、こんな安い点数でそんなに出たんじゃないかというような感じがするような点数でございますね。それでは21ページをお願いいたします。これは特定入院料でございますけれども、新たに減算規定の追加がされております。これは14年の10月1日より適用するということになっております。今さっき申しました、医療安全管理体制未整備減算10点ですね、1日につき10点。独創対策、未実施減算、1日について5点と。それから2番目にですね、この下の方に救命救急入院料というのが、これは州が新設されております。これは583ページに、救命救急入院料の加算・減算に関わる施設基準というのが決定されております。そして、救命救急センターのですね、評価基準というのが今されておりますですね。それの評価がですね、従事段階が B とか C。まあ、C というのは実際はないそうですけども、B はかなりあるようですね。それでは、やっぱり減算があるわけですね。それとか、充実の評価というものをですね、受けてないもの。そういった医療機関ではですね、これが減算されます。で、加算というのはですね、1日について100点です。で、減算は1日について500点です。だからもう、そして、この、救急中毒、急性のですね、急性の薬毒物中毒患者に対してはですね、入院初日に限りですね、5000点の加算がされてついております。それから、この特定集中治療管理室。これは、平成15年の4月1日から適用される予定でございます。で、施設基準が、やっぱり設置されております。そして、この社会保険事務局長に届け出たですね、保健医療機関以外の保健医療機関において、特定集中治療管理が行われた場合はですね、所定点数の100分の95に相当する点数で、算定すると、こういったようなことになっております。それからこの584ページをお願いいたします。ここに特定集中治療室管理料というのが、の説明がございますけれども、一番下の方に、の8番ですね。この当該治療室に入院している患者の状態を重症度に関わる評価表を用いて測定し、その結果、基準を満たす患者が9割以上を負うことです。こういったような厳しい条件がついております。それでは23ページにお願いいたします。これは小児入院医療管理上でございます。これは 小児の入院医療の充実を目的に申請されましたけれども、これは、ね、小児科先生にとってはあまり評判が良くない、これで安すぎるというようなご意見でございますね。で、算定条件が厳しい割には点数が低いと。で、こういったようなことがですね、その算定条件なんかは264ページとか528ページから529ページ、こういったところに記載してございます。それから、加算点、まあ、中の2、右側の中の2に書いてございますけれども、1日に80件の加算が申請されております。いわゆる小児の入院医療管理、加算点数ですね。で、これは小児入院医療管理上のですね、施設基準というのがですね、528ページに書いてございますけども、なかなか厳しくてですね、なかなか難しいような条件になっているんですね。で、7の2なんか見てみますと、例えば小児入院医療管理上1の施設基準としましては、小児科の常勤の医師が5名以上いると。そして、看護師の数がですね、入院患者の数が 1.5、またはその端数を増すごとに1以上であると。こういったような厳しい条件が聞いておって、実際上はなかなか算定できるのではないかというような感じを持っております。それから24ページ。精神科救急入院用の充実というのを目的にして、この精神科救急入院料というのが2800件でございますけれども、作られております。その詳しい説明はですね、266ページと529ページ、590ページに書いてございます。例えば、266ページですね。精神科救急入院料というのが説明がしてございます。で、単なるアルコール依存症なんかでもですね、酩酊状態とか依存症とか、そんなものは算定できないようになってですね、やっぱり本ちゃんの精神病、そういったのがですね、対象になっておるようですね。それでは37ページをお願いいたします。これは指導管理上でございます。特定疾患治療管理上。この治療管理上の対象患者がですね、少し拡大されております。例えば、これは272ページから273ページに書いてございますけれども、272ページを見ておりますと、今まではテオフィリン製剤などは、気管支喘息だけが、適用でございましたね。それが、喘息性気管支炎。これは、下の方の272ページの2のところです。下の方に。気管支喘息だけが適用だったのが、喘息性気管支炎とか、慢性気管支炎、肺気腫の患者であってもですね、テオフィリン製剤を投与して、そして血中濃度などを測定すれば、これが算定できるようになっております。次の悪性腫瘍3、この37ページのこの3のところでございますけれども、悪性腫瘍特異物質治療管理料。これはですね、やっぱり検査料などが安くなったためにですね、ということで安くされて、これは治療管理上の値下げですね。次は39ページをお願いいたします。皮膚科のですね、特定疾患指導料。 これの項目の統合とか、対象疾患の見直しが行われています。詳しいことは276ページに書いてございます。これは金がね、ですね、皮膚科の先生からですね、あまり高くて、高値の花で食べられんというような批判が非常に強かったですね、これ。で、今度からはですね、これが割と算定しやすくなっておりまして、月1回の算定でございますけれども、皮膚科特定疾患指導量、指導管理量1が250点。皮膚科特定疾患、指導管理、これが100点になっている。で、その詳しいことはですね、276ページに、書いてございます。で、皮膚科の先生にとってはですね、この指導管理上は、取れるようになったと思っております。これは非常に、いい、まあ、皮膚科の先生にとってはですね、取りやすい指導量になったんじゃないかと思っております。それから15のところですね。39ページの左側に15って書いてあるところです。慢性胃透析患者外来医学管理量。これが2800点から2670点になっています。これは、まあ、いろんなこう検査量なんか安くなったということもですね、関係していると思いますけども。しかし、その具体的な包括範囲難度はですね、同様でございます。それから、今度新しく項目の新設が行われておりますけれども、慢性疼痛疾患管理用の新設という、これが130点。これは整形外科ではですね、特定疾患管理用をですね、算定できるような疾患を増やしてくれという要望が非常に強かったわけです。それをいろいろ要求してたわけですけれども、それがですね、まあ、こういう格好でですね、一部、まあ、実現したのではないかと思っています。でこれは診療所で入院中で診療所でですね、外来の患者さんで月1回に限り、算定できるということです。でこれを算定しますと、今さっきも言いましたように、最新量がですね、どの最新量が取れますかね。それから4番目の小児医療の充実というと下の方に書いてありますけども。これは小児医療の充実のためにですね、小児悪性腫瘍患者指導管理量500点というのが申請されております。それでは40ページをお願いいたします。まあ、小児外来医療の充実というものを目的にしましてですね、地域連携小児夜間休日診療量300点というのが申請されております。これは詳しいことはですね、280ページとか663ページ、686ページ。これは診療時間以外のですね、6歳未満の小児に限られています。これは医師会病院などで行っておりますですね、急病センター。これが対象になると。そういったような内容でございます。で時間外、それから休日または深夜で、外来患者さんに対して6歳未満の小児に限ると、こういったようなことでございます。それから41ページですね、41ページ、運動療法指導管理料、これが名前が変わりましてですね、生活習慣病指導管理料、だいぶこれは点数が上がっております。例えば、高脂血症はですね、850点から1050点。これは、処方箋を交付する場合ですけども、それから高血圧が900点から1100点。糖尿病は1000点から1200点。これは、もう、こういったような生活習慣病、指導管理量というのをもう算定しようとしたらですね、これはもう院外処方じゃないとかできない状況ですね。だから、院外処方をされている先生はですね、まあ、考慮する価値があるんじゃないかと思う。それと、もう一つはこれは、老人以外の、あれになりますかね、老人以外の方の、が請求できるようになっております。 で、いろいろこう詳しいことはですね、たくさん詳しく書いてございますので、そこにどこを読んだらいいかということがですね、表に載っておりますので、後から詳しく手を取ってください。それから47ページ、在宅医療。これは在宅患者訪問診療料というのがございますね。これは通常は週3回を限度に策定するとされておりますけれども、急性依存枠時にはですね、1月に1回に限り14日を限度として算定すると。それから在宅で死亡された方について、患者さんについてですね、1ヶ月以上にわたってターミナルケアを行った場合には、在宅ターミナルケア加算として1200点を加算する。こういったようなふうになっております。診療所です。それから50ページをお願いいたします。これは在宅気管切開患者指導管理料が申請されております。これが在宅気管切開患者指導管理料900点。これが新たに新設されています。そして人工美容を使用した場合は1500点を加算すると。こういったような規定がですね、新たに新設されております。で、これの詳しいことは317ページに書いてございます。それから51ページ、この検査。これは全体といたしましてですね、検体検査料はですね、市場価格に合わせて、大部分がですね、値下げになっております。それに対する、お返しといたしましてですね、79ページに書いてございますようにですね、検体検査判断料をですね、値上げしております。そういったようなことでございます。次は83ページをお願いいたします。この画像診断管理加算1というのが今度できておりますね。これは月1回に48点で、算定条件は695ページに書いてございます。これは放射線科を標榜している保健医療機関、これは診療所であってもいいということですね。それから2番目の条件といたしまして、もっぱら画像診断を担当した経験を10年以上有する常勤の医師が1名以上いること、こういったようなことです。で、従来のやつがですね、画像診断管理加算2、これが72件です。このようになっておきて、それから85ページですね。これは核医学診断料、これはですね、非常に包括化が行われましてですね、全体的にかなりの値下げになっております。それから86ページをお願いします。この86ページにはですね、コンピューター断層撮影、これが値下げになっておりまして、このエキス線のですね、CT ですね、これも値下げになっておりますけども、これはもともと安いもんですからね、点数が安いから少ししかですね、下がっておりませんけども、この下の方の、核磁気共鳴コンピューター断層撮影、MRI ですね、これがですね、大幅に下がっています。例えば、単純の MRI を撮影しますと、頭部のことを考えますと、1660点から1140点と。約3分の2になっています。で、区間が1780点から1220点、1690点から、趣旨が1690点から1160点。これはですね、機械が安かったからそんなに 査定では高くなくてよかろうと、そういうような考え方ですね。もう一つは、こういったような高額医療機はですね、なるべく共同利用で使おうと、そういったような発想があるようでございます。次は87ページ。これは投薬のところです。処方箋料。これは値下げになっています。で、なんか今度変な取り決めが入っておりましてですね、後発品の使用促進のためにですね、後発品を含む処方箋料を高く設置してある。まあ、少しですけども、2点ぐらいですけども、高く設定してあります。で、後発品って何かって言ったらですね、はっきりした定義がないですね。菅谷先生はですね、これはもう石の判断によると、後発品。しかし、ページ386ページにはですね、後発医薬品による、後発医薬品に規定する新規後発品として薬価収載された医薬品を言うとおり、これが386ページに載っております。で、前なんか通達が出てるらしいですね。それでは、88ページをお願いいたします。注射の項ですけれども、今度は新たにですね、外来化学療法加算というのが申請されております。これは、悪性腫瘍患者にですね、外来で化学療法を行った場合に、算定するとされております。で、15歳未満の患者さんには1日につき500点、15歳以上の患者さんにつきましては1日につき300点を加算する。こういったような風になっております。ただ、390ページにちょっとその条件がございます。化学療法加算についてはですね、入院中の患者以外の悪性腫瘍の患者に対して、外来化学療法に関わる専用室においてという、そういう条件がついています。悪性腫瘍の治療を目的として、抗腫瘍用薬等が投与された場合に算定すると。390ページのですね、下の方の4というところに、そういったような条件がついております。それでは、91ページをお願いいたします。これは理学療法、リハビリテーションですね。ここもですね、非常に会員の先生からですね、不満の多いところですね。これはまず評価体系がですね、もう全然変わってしまったんですね。今までは複雑、簡単といったような分け方をしていたんですけど、今度からは個別、集団療法、こういったような分け方になっている。それから早期リハビリテーション、これを廃止している。2番目には、理学療法、作業療法、および言語、聴覚療法等についてはですね、患者1人につき1日合計4単位に限り算定する。こういったような制限がついております。で、集団療法と個別療法に分かれたわけですけども、その個別療法につきましてはですね、1日3単位に限り算定するとなっています。そして、11単位以上の場合はですね、所定点数の100分の70の点数を算定する。それから、集団療法に関しましてはですね、1日2単位、1月合計8単位を算定する。ような大幅な制限が加わってますね。ですから、これはですね、整形の先生とかですね、やっぱり、脳血管障害なんかを扱っている医療施設ではですね、なかなか大変だろうというような感じを持っております。で、今度は菅谷先生も言っておられたんですけども、やっぱり、整形外科あたりからのですね、不満が強くてですね、伊藤寺副会長がこの前、私たちが行った後に、講演を受けた後にですね、日本医師会の方に坪井会長の命令でですね、そういうところどうかならんかというようなこの交渉に行くと言っておられたんですね。その日のうちに行くと。なかなかこれは大変なことだろうと思っております。 それでは次は102ページですね。処置のところです。このいろんなですね、処置がですね、丸められているわけですね。で、湿布処置などもですね、消炎鎮痛等処置への統合が行われております。それでもういろんなものがですね、別々に算定できるんですね、丸めて。それから104ページをお願いいたします。これは人工腎臓、透析でございますね。で、これは時間の評価の廃止というのが行われておりまして、今までは透析の時間によってですね、4時間未満の場合は1630点、4時間から5時間ならば2110点、5時間以上の場合は2210点と、こういうふうに時間によってですね、算定点数が分けられていたわけですけれども、今度からは外来で行った透析の人工腎臓の場合は1960点というのに統一されています。ですからこれはですね、実質的には大幅な値下げになると思われます。もう一つは食事加算が廃止されています。これは105ページに載っておりますけれども、今までは外来患者さんには人工腎臓実施中時間中にですね、食事を提供した場合は63点を加算するとなっています。630円が取れていたわけですけども、これが取れなくなっております。ですからこれは患者負担にするのか病院負担にするのか、まあ、いろいろな問題を起こすだろうと思っております。106ページをお願いします。これは皮膚レザー照射と一番下に書いてございますけれども、皮膚レザー照射をですね、3歳未満の乳幼に対して行った場合はですね、100分の50に相当する点数を加算するといったようなことが決められております。それから107ページ。ここにいろんな処置があるわけですけども、だんだんですね、処置が丸められてですね、もう請求できなくなっているんですね。で、いろんな名称を変えたりですね、算定方法を変えることによってですね、実質的にはですね、値下げというのになっております。それでは、108ページをお願いいたします。これはいろんな処置ですけど、特にですね、整形外科的な処置、これが非常に問題だろうと思っております。これは包括されると同時にですね、回数制限が出されたからですね、それによって大幅な値下げになるだろうと。例えば、開発牽引にいたしましてもですね、これが消炎鎮痛処置への統合と、こういったようなことになっているわけですね。例えば従来は直達牽引を行いまして、消炎鎮痛処置を合わせて行った場合はですね、両方を算定できとったわけですけども、これがもう、包括されてたんですね。それから消炎鎮痛処置もですね、これも包括されてるわけです。例えば、右側に書いてございますように、消炎鎮痛処置としていたしまして、マッサージ等の手技による療法は35点、器具による療法は35点、で、湿布処置、これも35点と24点がありますけども、これを合わせて行ってもですね、一つしか算定できないと。こういったようなことになっておる、ね。そして、しかもですね、一月に5回目以降のですね、行った場合にはですね、5回目以降の鎮痛処置というのはですね、100分の50の点数で算定すると。こういうふうなことになっておりますね。これはだから、やっぱり慢性疾患を扱う整形の先生とかですね、老人病院の外来、こういったところがですね、かなり響くんではないかというような印象を持っております。それから180ページをお願いいたします。これは 老人の入院基本料でございますけれども、これがですね、画像診断、リハビリテーションの費用がですね、入院基本料に含まれると。こういうことになっています。そして、今までは入院期間に応じた加算、減算というのがあったわけですけれども、これがなくなっています。加算はかなり大きかったんですね。例えば、療養病棟の場合は、30日以内の場合はですね、1日について312点の加算があったんです。これがなくなるんですね。それから、日常生活障害加算。地方加算というのがその代わりですね、ついております。これは日常生活障害加算というのはですね、1日について40点。それから、地方加算というのはですね、1日について20点。もう、減らそうはぼっと減らされてですね、つけるところはちょっぴりですね。こういったようなところがですね、多いですね。で、この入院、いわゆる、それからですね、老人入院基本料の3から7というのがあります。これがですね、平成15年のですね、3月31日をもって廃止されると。そういうことになっております。で、老人病院の方なんかはですね、ここの800ページですね、800ページの選定療養の改正とか、こういったところをですね、しっかり読んでいただいてですね、対応していただくようにお願いいたします。次は184ページをお願いいたします。これは老人の有償診療所、療養病床、入院基本料でございますけれども、これもですね、包括範囲の拡大、これは今さっき申し上げましたように、画像診断、リハビリテーション、処置、こういったものがですね、包括されるんですね。その包括範囲が拡大しています。それから入院期間に応じました加算、減算、こういったものがですね、廃止される。例えば1週間以内は今まで1日で208点加算されているわけですけれども、こういったものがなくなるわけですね。まあ、その代わりに日常生活障害加算、地方加算といったちょっぴりしたものがですね、ついてくるわけです。それから医療安全管理体制未整備減算とか、褥瘡対策未整備減算、こういったものはですね、病院と同じように適用されるわけですね。それから有償診療所のですね、普通の一般病床の入院もですね、加算がありますよね。いわゆる入院期間に応じた加算、これがやっぱり廃止されますね。ですから有償診療所もですね、かなりのですね、割と短期間で入退院をさせる、そういう診療所もですね、かなり大きな減産になると、そういうような見込みですね。大体主なところはちょっと時間の関係であまり詳しいことはできませんでしたけども、日理で、説明を受けましたところを中心にいたしまして、ご報告いたしました。あと志田先生にお願いします。
じゃあちょっと簡単に少し補足をしておきます。ちょっと気がついたところ、大した問題点ではありませんけど、172ページをちょっと見てください。172ページの下の方ですね、酸素の価格の設定、これが今までは購入価格やったのがですね、今度からは価格を設定するということになるそうです。それからですね、26ページ 短期滞在手術ですね。これの、これがですね、599ページ。599ですね。ちょっと待ってください。うん。599-4。ここが、今まで非常にこれ取りにくかったという評判は悪かったですね。で、括弧4、常勤というのがこれが消えてます。前は常勤でないといかんかったけど、今度は常勤でなくていいわけですね。それから右の方に複数というのも消してあるでしょ。これも取れましたね。ですから、短期滞在手術の方は、これで随分楽になったんじゃないかと思いますけどね。じゃあ一応簡単にそこだけあれしておきます。それから、先生が言われた、今日稲倉先生に作っていただいたその他の事項、これは、はい、じゃあその他の事項についてですね、ちょっと簡単に説明をしておきます。1が入院期間の確認についてということで、242ページとなってますね。242ページ。3のところ、入院期間の確認について、入院料の支払い要件というのがあります。で、これはですね、まず括弧1にですね、保険医療の確認の義務のことを、保険医療機関がこれを確認しろということがまず一つ第一点、それから2の方にはですね、今度は患者が申告しないかんと、患者に対してもこういうことを課しております。で、1の医療機関の方の確認等のことですが、後に分かれています。これで保健医療機関はですね、患者が入院してきたときにですね、過去3ヶ月以内の入院の有無を確認するということになります。ここのところ、あと読んどってください。それからですね、医の方はですね、保健医療機関はですね、患者の退院に際してですね、他の医療機関からの当該患者の入院自益に関する問い合わせに対して速やかに対応できる体制を整えておくと、そのために退院証明書として患者に渡すことが望ましいと、証明書を書けというようなことですね。まあ、必ずしも書かんでもいいそうですけど、望ましいというふうになっております。これできちっと、そこに入院してたということが分かるということですね。それから括弧の2の入院患者の申告ですけど、患者は入院に際してですね、自己の入院歴を申告することと、もし嘘を言って申告した場合はですね、後日費用徴収が行われる可能性がある。罰則がちゃんと出て、嘘ついたらダメということになる。だから、これ入院期間が3ヶ月とか6ヶ月でですね、特定患者数のためのやつが療費払いいろいろなってきますんでですね、もう一つは入院の期間がですね、一回一回切れるんじゃなくて、トータルしていきますからですね、加算されていきますから、そういう意味でですね、医療機関に対しても確認をさせるし、患者にも申告させてちゃんとさせるというふうなことになっています。ただこれはどっか書いてあるかと思いますけど、3ヶ月以上空いてしまったらもういいというふうになっています。そして医療機関じゃなくて療養病棟の方におったときは、これもまた別に除外してもいいと、そういうふうなことにはなっているようです。何が何でもどこでも入院しとったら全部追加して足して足していってしまって、6ヶ月超えたら、特定療養費払いにさせるということじゃないようです。 まあ、一応ですね、これに関してはですね、まあ、いろいろもう先生方、お聞きになっていると思いますけど、いわゆる110日、180日ですね、6ヶ月間を超える長期入院患者、これは入院基本料をですね、特定療費を課するということが大前提にあります。まあ、いわゆる選定療養ということですが、これに、関係してですね、患者さんのですね、過去3ヶ月間以内の入院の有無をですね、きちっと確認するという趣旨でございます。で、患者が退院から3ヶ月未満でですね、同一疾患で再入院する場合、これは入院期間に前回入院分を通算するということになります。退院から3ヶ月以上経った場合、さっき言いましたけど、それから同一医療機関でも介護病棟に3ヶ月以上入院しとった場合、これは新たに入院した日から起算してもいいと、そういうふうになっております。あと200、そこのあたりをちょっとごたごた書いてありますけど、概略はそうです。あと242ページをちょっと見とってください。それから2の入院中の患者の他の医療機関への受診について、これが243ページ。次のページですね。ここに、あります。括弧2で、このいわゆる特定入院料、療養病棟、それから老人病棟、診療所の場合 の療養病床ですね、算定している患者についてはですね、他医療機関で行った場合には、他医療機関での費用を算定できないというふうに書いてますが、肝心なのはこの括弧3で、その算定できないということにかかわらずですね、眼科等の専門的な、まあ他の何でもいいんですが、専門的な診療が必要となった場合、ちょっと下の方にご録音いきますが、当該他医療機関において、当該診療に関わる費用をこれは算定できることとすると、今まではもう非常に特殊な事情があって言ってもダメだったわけですけど、今度からこれが算定できるようになったということですね。ただしダメなというのがそこら辺にこう書いてあります。で、括弧の中はですね、専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬または注射にかかる費用を除くということですから、これは算定ができると。ということになります。他はできないと。そして、A から K に書いてある、初診療、再診療からずっと始まって、こういう、検査、画像、診断、処置と、こういうものが算定できるようになったと。これはもう非常に今まで不満が多かったことですけど、ここで改善されました。それから、プリントの方、ただですね、4に書いてありますけどですね、この時の入院料はですね、4のですね、一番下、5のちょっと上、85% を控除すると。だから、それ言ったときも、85% は入院料は減額になるということですね。それでは元のプリントに戻って3の退院時処方に関わる薬剤量の取り扱いについてということで245ページですが、8ですね、退院時処方に関わる薬剤量の取り扱いと、245の8上の方ですね。で、結局、まあ、薬剤が包括されている入院基本料、あるいは特定入院料を算定している患者ですが、退院時の薬剤量は算定が今までできなかったわけですけど、これに関しては可能に算定できるようになったということです。それから4番目、いわゆる外送診の廃止。294ページです。 294ページの21になってますね。それに関連して2の老人慢性疾患外来共同指導料2のことで、それについてずーっと書いてあって、下の8にも書いてありますけど、8の方の外来共同指導料ですね。で、これが廃止になったということなんですけど、言われていることはですね、もういろいろ先生方ご存知かと思いますけど、とりあえず算定条件が非常に複雑だったと、分かりにくかって、非常に窓口やとか患者さんとのトラブルが起きてたと、もうだからこれは廃止したいと、そういうのが表向きの理由だと思います。なお、いろんなあれは理屈がついているようですけど、やっぱり老人でもですね、やっぱり一人一人病態は違うと、ここに対応すべきで丸めてやるというのはおかしいんじゃないかということ、それから日医は、外来はやはり基本的には出来高でやりたいと、入院の落ち着いたのは丸めでいいというふうな考え方で、そういう考え方に一応戻るというふうな説明も聞きます。まあ、しかし、本当の理由は10月、今年の10月から1割負担になりますから、老人が定率1割になるからですね、そっちの方のことじゃないかなというふうに思うんですけど、そこら辺が廃止になった理由じゃないのかなと思ってますけど、まあ、いずれにしても10月からなりで、包括が出来高に変更になるわけですから、かなり混乱するんじゃないかなというふうに心配しております。それから5番、入院期間が180日を超える入院に関する事項について、894ページ、11ですね、入院期間が180日を超える入院に関する事項。入院医療の必要性が低いが、患者側の事情により長期にわたり入院している。これにペナルティを課すぞということで、特定療養費にして患者徴収をやるということですね。で、下の方に、書いてありますが、180日を超える入院、6に定める、患者の入院を除くということで、それは次の895ページの下の方に書いてある、こういう状態の悪い状態の患者、これは例外的に除くということですね。で、それ以外については自己の選択に関わるものとして、その患者、費用を患者から徴収するということでございます。それから、そうですね、そういうのが、まあ、この180日を超えた特定療養費の問題ですが、まあ、俗に言われてました180日を超える長期的な社会的な入院の見直すということで、まあ、特定療養費化すると、それで入院基本料のは85%しか給付しませんよということです。だけど85%というのにも、どっか書いてあるんですが、緩和措置として1年ごとに変わっています。今年の4月は95%、来年の4月が90%、再来年の4月でいよいよ85%にするというふうにですね、一挙にはしないで5%ずつこうやって3年間かけて15%引いて85%に給付にするというふうな、まあ、なんかそれらしい処置がしてあります。まあ、ただ、あれですけど、主治医がやっぱりさっき特別な状態でなくても、確かに医療上必要があるというふうになればですね、これはやはり中期をきちっとすれば算定可能になってくるんじゃないかなという話もあります。まあ、だから基本的にはあくまで患者が自分の希望で選択するということで、この場合はもう仕方がないということになるんだろうと思います。それから6番目、205円のルールについてということです。 これも随分話題になってましたけど、いわゆる維持会計システムの電算化ができているところはですね、もう205円ルールは廃止と、全部書いてくださいということですね。それで、直ちに対応ができない医療機関もあるかと思います。これは多少の猶予期間はあると思います。それから、手書きの医療機関は、このルールはある程度生きるんですが、205円じゃなくて175円のルールになります。下げてくるということですね。そして社会保険事務局への届け出も必要になります、これは。それから、ついでちょっとおかしいんですが、こういうふうに全部薬剤を打ち出すということになると、適用病名がなくなってくると、やたらと劣病名が増えてくると。いうことが考えられるんですが、日医の方では病名は主病名だけでいいと、その病名から類推されるものであればいちいち病名はつけなくてもいいというふうなことを言ってます。だけど審査会ではかなり問題になるやろうと思います。これはですね、知ったもんだするやろうと思いますけど。種類に関する7種類の問題もちょっとあるんですけど、これはもうちょっと待ってください。載ってないところは従来というふうに、はい、考えていただいてよろしいと思います。まあ、ちょっといろいろ情報は錯綜している面がまだあります。だから、まだちょっと決めかねるところがいろいろあります。
正確かどうか知りませんけどね、日銀の菅谷常任理事はですね、もうその自然に含めなくて、安いのは含めなくていいというんですよね。しかしそれが通るかどうかはですね、これはもう支払い側のあれもあるからですね、はっきりしたことは言えないけども、菅谷先生はそんなに言うんですよね。だから審査会でやれちんですよ。それではそういう、それはまあ、菅先生はそう言われるからですね、そのうち、なんか来ると思いますけどね、日の方からですね、菅先生はそう言っておられました。で、安い薬を、7種類の中で含めるとですね、そういう減額のですね、1割減額の症例が増えますからですね、菅先生はそう言っておられたけども、支払い側が納得するかどうかということはちょっと。
ちょっと追加をさせてください。509ページをちょっと、両端規則の改正のことがちょこっと書いてます。509ページですね、両端規則。これは投薬のことですね。いわゆる今までのいろんな縛りがあったわけですけど、14日、30日、90日というのが、あったわけですけど、これは制限がなくなってますから、もうご存知かと思います。 ですから、まあ、やりようによっては非常に石の裁量権が増えたりということでやりやすいということにもなるんですけど、これはやっぱり2週間に1回ぐらいはきちっと見ていった方がいいという患者さんには何も30日分無理して投薬する必要はないんですから、14日は14日で守っていくとか、10日ぐらいで守っていくとか、そういうことは自由ですので、そこら辺は十分に医師の裁量で考えていただきたいということです。それから604ページをちょっと見てください。これ救急の時のあれですけど、いわゆる紹介患者の率をあれするときによく問題になりますけど、初診患者の数ですね、紹介率を計算するときに。で、この1に書いてます、初診患者の数ですね。初診患者数から時間外、休日または深夜に受診した6歳未満の小児の数は患者は省くと。まあ、いわゆる紹介率を高めるための方法ですね。まあ、こういうふうなことが入っておりますから、まあ、紹介、医師会病院、その他の救急のところだけが問題かと思う、一般にあんまり影響しないかと思いますけど、それから、この本の中には載ってないと思うんですけど、問題になっていた、よく通称、リハと外傷診やその他のことでの閉鎖の云々のようなことが問題になってましたけども、これは解除になるということを話されてました、それは常任理事がですね。そうです、自分のところではだめですよ、自分のところ同士ではですね。よその病院で通所リハやったという、ここに来られたという方はですね、それは普通通りの診療ができるというふうになっているということでしたから、これ、はっきりした通知文はまだ見ておりません。
今年度のですね、診療報酬改定は非常に不満が多いんですよね。それで、先生方のですね、ご不満をですね、研修会の方にファックスで送っていただいてですね、そして場合によってはですね、来年の4月でももう一回悪いところを是正しようというようなですね、ことを言っておられましたからですね、どうぞいろんな情報を寄せてください。
非常に分厚い中で、一回一回、説明の詳細に関してのページだけが書いてあって、めくってゆっくり確認されてませんので、なんとなく不安な感じを持たれてるんじゃないかなとも思いますけど、もう一度、稲倉先生が一生懸命されて、参考ページのところ、右端に書いてありますから、そこをちょっとゆっくりめくって、頭を冷やしてゆっくり見てください。で、あと、ちょっと簡単には分かりにくいかと思いますので、改正点はあそこに大体ゆっくり見ていただければ分かるんじゃないかなと思いますので、それから質問に関しましては、もういっぱい出てくるんじゃないかと思いますけど、原則、ファックスで研修会の方にお願いをしたいと思います。では、よろしいでしょうか、そういうことで。
病気が治ったらということじゃないでしょうか、最新には。月に、はい。あ、そういう意味ですね。はい、そうです。月にです。そういうことです。そうです、そうです。はい。はい。管理課、外来管理課長もそうです。
おととい13日にですね、日銀で説明を受けたものを今、伝達したわけですけれども、まあ、ポイントを押さえて、説明いただいたんじゃないかと思います。ですけれども、この膨大な資料の中からの説明ですので、先生方、各分子でまた説明会をなさるときにはですね、今の、ページが書いてありますので、これをもう一度お読みになって、説明していただけるとよろしいかと思います。で今日の冊子は先ほども言いましたようにこの分厚いのをですね早刷りのものを日医から70冊宮崎県医師会分をもらいまして、抱えて帰ってきたということです。で全会員の分が、19日に県医師会に届くことになっております。で22日に各分子に配布すると全会員についてですねということに、まあ、予定ですけどもそういうふうになっておりますので、その冊子を配布していただいて今日の説明をまた伝達していただければありがたいと思います。今日はどうもご苦労様でした。